喫茶店。モノマネをこよなく愛する店主がモノマネ好きのお客様と毎週懐かしい思い出話に花を咲かせます。90年代に一世風靡したモノマネ王座決定戦、細かすぎて伝わらないモノマネで開花した素人さんモノマネ、そしてモノマネ好きにはたまらない聖地、そっくり館キサラ。たかがモノマネ、されどモノマネ、世代丸分かりのトークで楽しくおしゃべりするのがこのお店。さて、今日のお客様がご来店されたようです。隣の席から聞こえてくるおしゃべり、こっそりとお楽しみください。
できます。
すごい、
うわ、なんか懐かしい、うん、
思い出ですよ本当に。すごい懐かしい思い出、ちっちゃい頃から好きだった、
ね、私はまあそこそこ大きかったと思います。だから中学高校生とか、うん、くらいで見てたとは思うんだけど、うんうんうん、あとはまあ大人になってからあんまり見てないから、多分その辺がみんなのピークなんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうんうん、90年代半ばぐらい。でもその辺からも新しい、その四天王が 4組が入れ替わるぐらいだったんじゃないかなと思うんですよね。
ウィキペディア見てても90年代がやっぱりピークみたいな、
うん、
で
しょ、うんうん、
そう。でその後またあの形も変わって、なんか司会者もなんか今田耕司さんと、うん、
あ、はいはいはいはい、
東のダブル工事、
ダブル工事
工事になって、でまたちょっとあのガラッとメンバーも変わりみたいな時代になっていくみたいな、
その辺までうっすら
そこら辺まで
知ってるかなぐらいだと思う。
うん、私もなんか最近それこそあのやっぱりリアルタイムで見れないので、
今もやってるんだ。そっか、
そう、今もやってるんですよ、年一ぐらい。でもそのこの2000年以降は、うん、その元になる歌謡曲、うん、最近の歌謡曲がわからなくなってきて、
ね、それは
誰のモノマネしてるかわかんなくなって
きて、みんな割とそうだと思いますよ。
本当
昔みたいに歌番組があるわけじゃないから、なんかみんなが知ってる曲っていうのが減ってしまってて、うん、でサイクルも早いし、
うん、いや本当になんかあの、あ、この人モノマネする人だなっていうタレントさんの方は分かるけど、
うん
うんうん、歌ってる人が
誰をモノマネしてるのかね、
そうそうそう、が誰のかは全然分かんなくって、うんうんうん、でもなんとなく声が似てるから、なんか、え、誰誰みたいな本当にだんだん分からなくなってきてる。
いやでもそう考えると昔の歌手ってその、うん、モノマネされる人は特にみんなが知ってるっていう人だったでしょ。
あー、うん、歌番組があって、郷ひろみとか、
そうそうそう、で、うんうん、いわゆる歌謡曲って言って街中に流れてて、
うん、
必ず耳にしたような曲とか声とかっていうのを真似してたけど、うんうん、だから今の人たちの方が難しい気がする、
うん、あ、確かに。いや、この間あの、うん、りょうさん、あの宇
宙
の
宇宙の人、ね、はい、知ってますよ、よく知ってます
宇宙の人がはい、そうです、ご存知だと思って遊びに来てくださった時に、うん、やっぱり世代が違うんですよね。
あ、でしょうね。
りょうさんは
20代でもね、
そう、平成生まれで、やっぱり同じようなジェネレーションギャップのことを言っていて、うん、やっぱり80年代とか90年代とかに、うん、あのモノマネしていた演歌歌手の人とか全然わかんないから、
はいはいはい、
番組見ててもスルーしてたって言ってて、うん、え、そうかと思って、うんうん、で逆にもっとあの2000年以降のモノマネ芸人さんとかが好きですって言って、そうか、こういうところでもジェネレーションギャップがあるのかと思って。
あるあるある。そう、まあうん、そうね、時代とともにもちろん歌は変わっていくんだけど、
うんうん、
まあ、でもモノマネってすごい面白い文化だなって思うんですよ。だってさ、人のモノマネをしてそれがウケるってちょっと不思議な構図だと思わない、うん
あ、確かに、ね、確かに、
それが芸として成り立ってるってすごいなと思って。
あ、これまあテレビ番組の話ばっかり私たちしてるんですけど、それこそテレビがない時代にもこういうのってあったんですかね、江戸時代とか。
どうなんだ、でも人のモノマネとかはしてそうじゃない
ねえ、なんかあの徳川家康、うん、最近こんなこと言ってたらしいよとか、なんかこう、
そうね、
市民がやってたとかあるかなと
その側近の人だったら本物の徳川家康は見れるだろうけど、周りの人は知らないから、
あ、そっか、
どうなんだろうね。
じゃあ学校の先生をモノマネするみたいな感じで、うん、徳川家康の側近をしてたかもしれないみたいな。
それがこう口伝いにとかいうのはもしかしたらあるかもしれないね。モノマネのモノマネのモノマネぐらいで回ってくる。
そうそうそう。家康この言い癖あるよねみたいな、なんか我が輩はとかめっちゃ言ってるよねとかそういうのがあったから言わないな。
でも学校の先生のモノマネとかは私もよくやってたんで。
あ、嘘、マリアさんもしてた。え、どんなモノマネですか？何の先生？
あ、ね、いや、普通に学校の先生のモノマネをしてた記憶があります。中学校の英語の先生とか、あの、留学経験のない英語の先生のめっちゃ発音記号おかしい感じの英語とか。
サンキューみたいな感じの。
めちゃめちゃ日本語やん、それ、みたいな。
あ、でも私もいたかも。同じようなあの、
うん、
ミスター寺田っていう英語の先生がいたんですけど、みんな真似してました、そういえば。
ねえ、なんかグッドモーニングからでしょ、あんな。
うん、やってました。あの、ミスター寺田、名前丸出し出しちゃっていいか分かんないけど。
いや、分かんないでしょ、寺田さんなんて世の中にいっぱいいるんだから。
分かんない。まあそうですね、私がどこ出身かも皆さん分からないわけだから大丈夫だろうと。ミスター寺田はよくあの、うん、ズボンを引っ張り上げてたんですよね。
腰を
歩くたんびにズボンがずれる方で、あのベルトが緩いのか、はいはいはいはい、あの5分ごとぐらいにあのベルトを持ってズボンをこう上げるっていう動作をしてたので、うん、それをみんなリピートアフターミーとか言いながらこう、うん、ズボンを上げるっていうモノマネはみんなでやってました。
そう、なんか身近な人のモノマネがやっぱ楽しいでしょ、うんうんうん、そういう学生時代とか子供の頃とか、
そうみんなやってますよね、うんうんうん、やっぱりね。高校の時もいたな、歴史の先生。なんか
私最近でもちょっと講師としてアロマテラピー教えてるんですけど、そこの校長先生のモノマネとかやってます、
ね、え校長先生のモノマネ、
あの関西弁のね男の先生なんですけど、その先生のモノマネとかをエセ関西弁でやるとかっていうのを生徒さんの前でやって大受けしてます。
いいじゃないですか、ドッカンドッカンレッスンで。いやでも誰もわからない人だけど、うんうんうんうん、やるとこうみんな笑ってくれるじゃないですか。この別に有名人じゃないけど、
まあ似てる似てないか構わなくてもなんとなく雰囲気でやっちゃったりとかね。うん、
いや楽しいですよね、本当に ね。
ちょっと今いろいろ思い出してきましたね、昔のこと。
昔のどんなものまねして誰をこうい
ろいろものまねしてたよなって。
そうそうそう。でもモノマネするのも、うん、私もでもモノマネっていうかこうちょっとあの真似をしてた先生は、はい、特徴ある先生でも男性ばっかりだった気がする、う
ん、私もでも男の先生とかが多い気がする。なんかほら、うん、男の先生だったら口調とかだけで声が似てなくてもモノマネに成立するじゃないですか、
うん、確かに確かに。
なんだろう、口調を真似してる感じやね、
うんうんうんうん。私もこの間の麻生太郎さんのモノマネしたんですけど、はい、聞きました、もしかして。
麻生太郎は地元近かったんでね、福岡出身だから。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですけど、でもやっぱりこれ、
うん、
ポッドキャストで麻生太郎さんすると声しか伝わらないから難しい、ハードル高かったなと思って、うん、
ね
え、ね、
いや、わかるわかる。
本当にみんな似てない。
いやもう勢い勢いそんなの、
そうそう勢いでね、うん、やってるんですけどね。そう
やっぱり声だけだとかなり声が似てないと難しいかなって感じはします
ね。伝わらないですよね、やっぱりね。だってあの目つぶっても似てるって審査員の人とか結構言うじゃないですか、うん、モノマネ王座。
ヘッドホンだけこうしてね、すごい覚えてる。
そうそうそう。で皆さんなんかあの片耳だけこうやったりとか
して、
う
ん、平尾正明さんとかでしょ。
そうそうそうそうそうそう。ザ・プロデューサーみたいな見かけのあの人。そう。ああいう人ってやっぱり上手い人が来たら目つぶって聞くんだなと思って、うんね、なんか自分の耳が一番
余計なあれを排除してでしょうね、余計な情報を排除してって感じなんですよね。
そう、
審査員の先生ね。思い出した、いろんな人いましたよね。
思い出しますよね。あわやのりこ先生。
そう、やっぱりあわや先生でしょ、一番で、ね、強烈なキャラクターで、ね、まあ ご自身もシャンソン歌手で、
あ、ね、そう、私も
知らなかった、
初めて知ったんですよ、知らなくって。
一時代を築いたか、まあもちろん私は知らないけど、
本当に聖歌学科に行かれてた、
そうそうそうそう、
ものすごいトップの歌手の方で、
なんだっけ、ブルースの女王、
ね、あ、そうそうって書いてありました、うんうん、これもウィキペディア情報でさっき仕入れたんです
よさっき仕入れた
さっき、
あ、うん、やっぱりね、すごい人だからあれだけ言っても許される。
私本当になんか意地悪のおばちゃんだった最初持ってって小学生ながらに、
まあ、でもそう、
すごいいろいろガツガツ言う人だなって思ってたんですよ、うんうんうん、そんな誰かって知らずに見てたから、
ね、好き嫌いをはっきりおっしゃる方だったもんね、
うん、
清水明さんとかケチョンケチョンに言われて
そうそうそう、なんかあなたね、真面目にやったら似てるのにね、そうそうそうとか言ってこんなおちゃらけたすることするからダメなのよとかめちゃくちゃ怒られてたじゃないですか。
いや、お笑いにそんな求められても。でもコロッケさんとか好きだったでしょ確か。
でもね、歌い上手い人にはちゃんと上手いっておっしゃってた、
う
ん、
そうで、自分のモノマネされても確かコロッケしてなかったっけな、
あ、
してた気がするのよ。
なんかされてました、
う
ん、
それでも怒らないぐらいだから、
そうそう、
うん、だからやっぱお気に入りだったんだろうなとか思ったりね、う
ん、コロッケさん
顔大きいよねって一回見たことあるんですよ、私なんかで、なんかその舞台で
どちらで
何だったんだろう、そのなんかデパートの2階とか上とかそんなんだっけ、なんかなんかのイベントで来てたのを子供の頃
来られてたんですか、うん、
見たんですけど、めっちゃ頭大きいなって思って見てましたそんな悪口
だからあの T レックスのモノマネができるんですよね顔が大きいからっておっしゃってましたよ。
でも顔大きい人って骨格が大きいから、うん、顔面の骨って反響するんですよ、わ、うん、かります、空洞が多いから
自分で喋ってる時に、う
ん
う
ん、だから、うんうん、アンプの役割をするらしいんですよ。顔大きい人は例えば歌舞伎俳優さんとかも顔大きいんですけど、めっちゃ声を使うお仕事に向いてるんです。
確かに、
うん
うんうん、顔の面がこう広くって
中に空洞があるから反響して、
うんうん、そうなんだ。
だからといってみんなうまいとは限らないかもしれないけどでも声を使う仕事には向いてそうな気がしますね。
ほー、あ、いや、なんかのインタビューでコロッケさんがあの恐竜の真似、恐竜の歩き方の真似するのに、うんうん、自分はその人よりも顔が大きくて重心が前にいるから、
に来るから
そう、あの T-Rex と同じ、あの頭大きいじゃないですか、はいはいはい、あの大きい怪獣じゃなくて恐竜って、はいはいはい、だからあの動きがリアルにできるんだって言ってて、はぁーってすっごい納得したのを覚えてい
や、それはどうかな、まあまあそうなんでしょうか
今日のお品書きいかがでしたでしょうか。この平成モノマネ喫茶、毎月素敵なお客様をお迎えして毎週1回開店いたします。来週もぜひ皆様のお越しをお待ちしております。この喫茶店の看板はネオ五条楽園の矢蓋様のご提供、社外取締役は彼女に三国志の話をしたら止まらなくなったんだかのマイヤ様のご協力でお送りいたしました。